Sounds Radio。
はい、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は CW 好きが高じて電源を作っちゃったというその2です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけでね、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
二、はいはい、人でニヤニヤ笑ってますけど、ね、分かる人には分かると
分からない
、はい、ということでね、はい、最近ね、大きな流行語がね、アマチュア無線界でありましてね、はい、まあ、一部かもしれないけど、FT8 というのが、
はいはいはい、大流行です、うん、
大流行ですよね、はい、お便りでね、これね、JT65、まあ、この番組でもね、結構長い間宣伝も含めてね、
はい、
してましたけどね、これ FT8 の普及率の立ち上がりってむちゃくちゃ早いです。
早いですね、
はいはい、ということでね、まあ、皆さんもね、FT8 って聞いたことあると思うんですけども、まあ、ご存知のない方はね、いわゆるデジタル文字通信の中の一つなんですけどね、まあ、RTTY、はい、PSK というのはまあ耳なじみあると思うんですけども、はい、それからもっと、データ通信が非常に高度化した、
はい、
文字通信なんですけどもね、まあ、それがね、今の FT8 というのが、ね、最新の技術ということでね、ある周波数を聞きますとね、ピーピーピーピー賑やかです、
はい、
このコンディション悪い中でもね、
そこだけ賑やかです、
ね、賑やかです、
ピヨーピヨーって言ってますね、
そんな感じですね、はい、特に今ね、まあ、7メガ14、18、
はい、
まあ、そこら辺が結構
21も結構最近良くなってきました。
あ、ちょっとなんかコンディション上がってきたんですね、
はいはいはい、
あと、まあ、10メガはね、まあ、大体 CW では皆さんご存じと思う、結構
10メガも結構いって
ますよね。だからそういう意味で、うん、なかなか面白いで、もう一つね、面白いのは 3.5 が最近すごいんですよ、ね、はい、
アメリカがバンバン入ってきて
る、そうですよね、はいはい、ということでね、ただね、この、まあ、FT8、まあ、他の、ね、モードもそうなんですけど、 3.5 メガの場合ね、ちょっとやっぱり気をつけていただきたいというのがありましてね、
はい、
いわゆるオフバンドということで、ね、ですね、からバンドプランによる制限ということでね、
はいはい、
まあ、日本はね、まあ、ご存知のようと思うんですけど、3.5、3.84 かな、
はい、
もう細切れなんですよ、
はい、細切れですね、は
い、で細切れの出てはいけないところに海外から電波が出てるんですよ。
あ、そうなんですよ。
でソフトウェアがついつい海外製なもんでね、
はい、
こっちオートしたら出ちゃうんですよね、
出ちゃう、オフバンド出ちゃうんですね。
そうなんですよ。だからそれ、これはもう完全に法律違反になりますんでね、はい、ご注意いただきたい。三浦の、ね、監視所でも、ね、もう監視してますし、はい、FT8 とか JT65 になりますとね、これデジタル通信なんでね、耳で聞いてなくてもね、はい、全部ログ取られる、
はい、全部文字で見えますから
見えますんで、はい、で、まあ、やっぱりオフバンドというのはね、気をつけてなければいけないじゃなくて、これ守らなければいけない、は
い、そういうことですね、
ものになりますんでね、ちょっとごめんなさいでは済まないということになりますので、はい、これちょっと十分注意していただきたいなと思います。で、まあ、JT65 のね、このソフトでも日本で、まあ、修正、日本語化したものもありますんで、そちらの方でもそういう周波数出ないように、
はい、
ね、ちゃんとしておりますんでね、そういうのをお使いいただくのも手かなと思います。はい、
はい、
それとね、まず まあ、3.5 もそうなんですけど、7メガですね、
ここもね、
はい、そうなんですよ、
制限がありますので、
はい、7045から7100、これはね、デジタル通信とかの外国局との間だけは QSOOK ということになってますんでね、
はい、
国内通信はしてはいけないと。JT65 の場合はね、7041がね、まあまあメインの中波周波数に使ってますけど、45以上はね、海外としかできませんので、
はい、ご注意ください、注意していただきたいと思います。
はい、ということです。はい、特に FT8 はね、最近ペディションとかでもね、もうバンバン出てますよね。
出てますよね。
はい、JT65 はね、だいたい 1QSO5 分ぐらいかかるかな。
あ、
うん、ちょっと
時間かかる
じゃないですよね。
はい、
で FT8 はね、15秒おきに、
で1分ぐらいで大体終わります、
ね、終わりますからね、
はい、
だからそういう意味で例えば CW で QSO してても1分まあまあかからないですけど、まあ、でも雰囲気的には
似てますね、
うん、似てますんで、やっぱりポジションとか向きのモードかなと、
はい、
そうするとやっぱり人口は爆発的に当然増えてくる、
そういうことですね、はい、
もうぜひね、皆さんね、バンド一回ワッチしてみたらね、
いかがかな
ということです。聞くのはね、何ぼでも聞けますし、パソコンに音声さえつなげば、
はい、
ソフト入れれば ね見えますんでね、送信するときは当然申請とかいりますので、
はいはい、
それ終わってからということで、まだ FT と私に実は、ね、申請してない あのディレクター選手言ってましたけど、はい、もうい
いですよね、
はい、ということですね、はい、ありがとうございます、はい、ということでね、ちょっと前置き長くなっちゃいましたけども、今回もね、前回に引き続きね、 SUR 工房代表のね、 JR1SUR、河野さんに、ね、お越しいただきましたのでね、お話をお伺いしたいと思います。まずね、自己紹介をお願いしたい。あの、今週はね、奥様も来ていただいてますのでね、はい、あの、自己紹介のよろしくお願いいたします。
はい、あの、 SUR 工房の河野です。コールサインは JR1SUR です。よろしくお願いします。はい、
河野美智子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あの、後ほどいろいろとお話を、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、今回はね、あの、河野さんのね、人とらりとね、電気を開発して販売されることまでね、あの、先週実はお伺いしたということなんでね、はい、今回ね、河野さんのね、作り出すの電気についてね、ちょっと詳しくね、お話をお伺いしたいと思いますのでね、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日はね、 SUR 工房さんがね、作り出す電源についてね、いろいろとお話をお伺いしたいなと思います。まず、あの、河野さん、あの、製品のラインナップという感じで、ね、お伺いしたいんですけども、あの、はい、まあ、例えば、縦ブレ、横ブレ、それから、まあ、材質とかね、そういうところをちょっとご紹介いただきたいなと思います。
はい、はい、まず、あの、中で最初に作った品物がですね、こちらティティス101、
あ、あの、そうそうそう、今日はあの、実は ビデオサイマルで放送しております。は
い、ご覧いただきます。
サイマルでご覧いただきましたらね、はい、電気の、ね、実物が見れますので、よろしくお願いします。はい、ちょっと丸い小型の分があるわけですね。
そうですね、あの、小型のやつで最初に作ったものが、はい、こちらの、これがティティス101ですね。
ティティス101です。はい。あ、2016というか、これは2016年の、
去年のにまたまたまこうやって、あの、名盤を作っちゃったんで、ね、はい、つけておきましたけども、はい、これも、あの、小型でですね、はい、あの、持ち運びが便利で、うん、私としては非常に形もですね、ですね、はい、独特で、うん、あの、いいかなと。
あの、全体的に小型で、はい、機台は、あの、まあ、丸に、ちょっと、あの、指示にするちっちゃい、はい、円形の足がついてるわけですね。はい、で、結構小型で、はい、それなりの重さもありますんでね。
はい、大きさからするとハイモンドの3分の1ぐらいになります、ね、
そんな感じですかね。
はい、そうですね。はい、まあ、ちょっと絵がな短いんでね、はい、どうかなって思いますけど、あ、まあ、私としては、まあ、の、形状をどっちかちょっと重視してきたもんです
なるほど、
こういう形になりました。う
ん、まあ、使い勝手も、実際の河野さんがね、実際オペレート、はい、して使いやすいというところになりますので、まあ、実際にお使いになる方が設計して作ったと、はい、そういうところになりますよね。
そこ大きいですよね。
大きいですよね。はい、まあ、これはまあ、まあ、最初に一番最初の部分ですね。はい、まあ、これ縦ブレ電源ということでなりましたと。
こちらがまあ同じようなんですが、
横ブレ電源ですね。
はい、ティティスの201が横ブレになります。
は
い、
これも、あの、台座が丸で、まあ、基本的には同じなんですけども、はい、まあ、上の、縦ブレのところが横ブレの、まあ、右と左の、スイッチになったという感じですね。
そうですね、
パドルってやつですね。
パドルですね。はい、これも、あの、同じような発想から、まあ、ステンレスの台座にですね、あ、ベースにですね、この黒とか黄色とかいろいろ、まあ、色はあるんですが、はい、こちらはあの人工大理石で、はい、あの、作ってあります。はい、で、あの、アームとかですね、あの、つまみ、こういったものは、あの、これはアームはもう全部同じなんですけども、はい、ステンレスで。
あ、ステンレスですね、これ。全部色の輝き方がね。
あの、最初の101も、はい、あの、アームとか、CG、はい、あの、柱といったものも、これも全部ステンレスで作ってあります。
ステンレスでお作りになったというのは、まあ、やっぱりなんかこだわりみたいなのがあるんですか？うん、
はい、あの、まず、切削そのものが綺麗に上がるんですね。はい、
あ、
で、まあ、メッキもしなくても、はい、非常に、その辺がですね、綺麗に上がってきますので、かえってメッキよりも削り出しの方がいいなと思いましたね。あの、 こだわって作ってます、
うん、そういえばあの削り出しの感じがもうそのままの感じですよね、
は
い、
これがあの非常に良かったのかなって、うんうん、あの評判は結構あの、うん、いい感じで、
なるほどなるほど、
いただいてますね、はい、でつまみはあの普段はあのこういったあの
パトロール
アクリルなんですが、はい、あのアルミでですね、はい、もちろん絶縁してあります、はい、あのどうとあの手にあの電気流れないように、
なるほど、ね、
それはあの、はい、いろいろ気を使って作ってあります。
パッと見た目絶縁してるのは見えないんですけども、はい、ちゃんと絶縁されてるんですね。
そうです、あの、はい、もちろんあの、はい、その辺は考えて、
うん、そうですね、いやあの他のね、あの接点関係もね、パッと見た目ね、絶縁という感じ全然しないんですけども、はい、まあ、きっちりとあの当然配線絶縁してなかったらね、あの
そうです
ね、くっついちゃうんで、きれいに仕上がってますよね。
それはあのなるべく見えない感じで、はい、あの作ってありますので、ね、はい、その辺もちょっとしたこだわりになってますけども、はい、ね、それがこれがまあ2つ目なんですが、はい、で、その後、はい、もうちょっと値段的に安く作れるかと思って、
はい、台座が四角形になるんですね今回は。
こちらはあの、はい、これはねちょっと台座にあの名盤がついてないんですけども、はい、TOF の301、はい、TOF の301と呼んでますけども、はい、そういったもので、はい、台座の鉄は、はい、あのメーカーから取り寄せましてですね、はい、私どもであのカッティングカットしまして、
はい、あ、なるほど、
あのこういった加工は得意なものですので、うん、はい、でこちらはあの独立のバネで、はい、あの反発力を得てます、はい、一つ一つあの、はい、右左ですね、一個一個のバネを使ってます、
はい、
これ私はこれ結構好きなんですけど、
なるほどね、あのこれパッと見た目よりもね、はい、実際の重量すごく重たいんですよ。
これはですね、はい、あの重たいです。
重たいですよね、
いくつあったかな、600から700ぐらいあった、はい、グラムぐらいあったと思います、
は
い
は
い、
あのね、人が見ますとね、パッと大きさで大体重量感というのがね頭浮かぶんですけども、はい、その大きさからするとむちゃくちゃ重たいんですよ。だから非常に固定してるんですよね、あの
机の上で
安定してます ね、 ますね。
そうですね、
はい、
でまあ、なるべく低く重心低くしたいものですので、はい、下のゴムもちょっとですね、はい、薄くして作ってあります。これはちょっとやっぱりあの実際使ってる方皆さんやっぱりちょっと高いと、はい、あの打ちにくいっていうのがう、ね、あのよく聞かれますんで、
は
い、
まあ、実際あの机の上にね、まあ、手を置いて、はい、で親指と人差し指で、
はい、ね、
あのオペレートするというのは基本になりますんでね、はい、まあ、人差し指は、まあ、中指の方もいらっしゃいますし、はい、親指と
かね、そうですね、あの結構それであの強く叩く方もいらっしゃいますんで、あ、はい、前のあの、はい、201ですとどうしても動いてしまうというのはありますので、うん、やっぱそういった話聞きますとやっぱ重量少し重たいやつを使って、う
ん、
あ
の下のゴムよりも重量がある方がやっぱりいいんですよね。
そうです、は
い、あのゴムだとねやっぱり動かないというのは当然わかるんですけど、やっぱり重量で動かないのとやっぱり違いますもん
ね。違いますね、感じがね、
は
い、
あの重心がなるべく低く抑えたいというのがあるんですね、はい、ですね、これやっぱり経験から出てきたことなんですけども、うんうん、それをもとにあのこれは設計して作りました。でなおかつ、まあ、ステンレスを加工するよりも、うん、鉄のものをです、ね、ある程度この出来合いの鉄をです、ね、はい、カットした方が安いものですので、
あ、ね、
まあ、あの皆さんにちょっと提供しやすく、はい、そういったところも考えまして、うん、まあ、この TOF の301をあの作りました、うん、
はい、
でダストカバーもこれですね、はい、私どももやっぱり加工できちゃうんで、
はい、
まあ、これと似たようなものを買ってきましてね、あ、であのカットしまして、はい、であのかぶせるように、はい、あの作ってあります、う
ん、あの結構ねほこりかぶるんですよね、
はい、
これはね、はい、あのよく聞かれます、はい、あの他のものもあのダストカバーないのかって、はい、言われたんで、はい、これなんかもあの、うん、ちょっとあの簡易ダストカバーと作ってみました、
はい、
やっぱあるのとないのってやっぱりどんなもんでも、
う
ん、
あった方が、ね、あった方
がいい、あの特に接点のところというのはやっぱり微妙なところなんでね、
はい、
うん、どうしてもねこれは欲しいですね。
で機械でこうネジがいっぱいあるのでそこにホコリがかぶると掃除するのは結構大変なんですよね。
ですね、
はい、ブラシでこうやるんですけど、
そうですね、はい、そんな感じであの、うん、こちらのやつはストフ301も、
はい、
201もですね、はい、ダストカバーはしっかりつけたつもりでます。
はい、
そうそう忘れました、この、 あの101もですねダストカバー、
あ、それも、
はい、作ってみました、
はい、
まあいいか悪いか、まあ、はい、好き嫌いがあるんであれなんですが、はい、どうしてもこんな形になっちゃうんですけども、
ね、まあ、あの使うときはダストカバー外しておいてもやっぱり、
そうですね、
あの使わないときはやっぱりなんかかぶしておきたいですよね、
はい、そうだと思います、はい、
なるほど、
そんな感じ で一番新しくあの、はい、最近、はい、出したのがこの、はい、 LNA の9501、はい、まあ、私通称ルナの9501と呼んでるんですが、はい、これはあの、まあ、あの最初の201がどうしても軽くて 動いてしまうと、はい、それちょっと困るんで、はい、それ重たくしてくれって言われたんでね、うん、重量そのベースの部分をですね、はい、実際ちょっと大きくして作ってみました、
はい、結構あの下の丸の部分が大きいんですよね、
これ。そうですね、はい、これですとあの重量が1キロ以上あります、はい、これですとですねあの 重心を抑えますと、はい、ほとんど動かない
ですね、
使えると思うんですね、うん、で、これあのバネの代わりに、はい、あのマグネットを使って
そうなんですよね、
反発力を得てます、はい、これはなかなかあの、うん、他に、まあ、外国製ではあるんですけども、はいはい、なかなか日本の方には、うん、日本のメーカーになかったもんで、
う
ん、
あのバネとそのいわゆる、マグネットでね、はい、反発力で使ってるとやっぱり感触違うんですよね、
はい、うん、おそらく、はい、使い慣れてる方は、うん、バネに使い慣れてる方は多分これ使うと非常にあのなんていうのソフトに感じる
んで、ね、
う
ん、そんな感じしますね、
じゃないかと思うんですね、ええ、それでまああの、まあ、それを含めてですねちょっと新しいものと思いまして今年 の、 あのハムフェアに何とか間に合わせるように、はい、あの作りました。
なるほどね、ええ、まあ、いろいろなのを、ね、電源、まあ、この3年4年でお作りになってるんですけども、はい、まあ、例えば一つの、まあ、電源を開発するのに、まあ、時間どのぐらいかかるかとかね、から、まあ、やっぱり一つ一つにはご苦労あると思うんですけども、はい、ちょっとあの ご苦労されたこととかお聞きしたいんですけどね、はい、
まずあの最初に作った101、鉄の101、はい、鉄の201、はい、こちら、まあ、同じに同時に開発進めたんですけども、はい、まず日本製では要するに見たことないというメーカーに、
だいたいあの形状自体も、あの、まあ、一部あの、ちょっとローコストに作った四角いものを除けば基本的には丸ですよね、円形ですよね、
うん、この円形というのはなぜかというと私がまああの旋盤工だったということがあるんですけども、はい、もう丸く削るのは得意中の得意なもん で、うん、はい、でまあ、手元にあったステンレスを使ってみようと、うん、はい、そうしますとそのメッキをしなくてもある程度完成品ができてしまいますの で、はい、でじゃあどういう形にしようかなと、はい、丸はただの丸だったらどこにでもあるなと、はい、まあ、日本製にもあの外国製にも丸の形状のまあパドルがあるんですが、それじゃ単なるモノマネになっちゃうんで、うん、それでうち の、 この小型に作るとなるとどうしてもあの重心とか、はいはい、重量がないのでじゃあ足をつけようと、はい、でそこで足をつけるという発想が出たんですね、うん、それでその単に足をつけるんじゃこれは簡単すぎると、私どもその加工をやってる者にとっては他の方にできないような加工で足をつけてみようと、そうするとあのこういう形状なんですね、これだとなかなかあのめんどくさくてですね、加工は分かるんだけども作ってまでして死ね物として出せないんじゃないかなって、ま、人がやらないことやってみようかな
丸い台座の上に丸い足が出てるんですよね。
そうですね、はいはい、その丸い足をですね、はい、あの半月状に加工してですね、はい、あのまあ、取り付けられるように、はい、これがちょっとあの簡単そうで意外とめんどくさいんですよ。
あ、なるほどですね、
でこれをやるのは多分あの私ぐらいじゃないかと、もうほとんどあの、値段とかそういったものは気にしないで、はい、私だからできるんじゃないかなって気がする。
ここが河野さんのやっぱりこだわりという
そうなんですね、はい、それでは、まあ、これじゃあ最初に加工、まあ、あのデザインしましてね、
で、
そうです
ね、でそれどうしても値段が高くなっちゃうんで、はい、じゃあちょっと安くしようということで、ね、うん、こちら
の、まあ、あの四角 の、
四角の、
まあ、鉄を
切るのを作ったんですね、はい、で、まあ、これはこれであの非常に重さもあるし、はい、で、まあ、そこそこ安くなってきたんで、あのそういう評判はありま、いいですね。
なるほどね、
で、まあ、その後今新しいやつなんですが、はい、こちらはまあ重さということを最初から意識しましてね、はい、あの最初 の、 の TTS101、201だとどうしても動いてしまうんで、はい、こういった台座を別に付、うん、けないとダメなんで、
なるほど、
じゃあ最初は台座に乗せちゃえばいいじゃないかという、うん、またそういう発想からですね、はい、あのルナの9501になったんですね、うん、で、まあ、そしたら意外と重たくてですね、はい、あの力入れても動かないん で、
そうです、ね、
はい、あのこれはこれで良かったなって、うん、まあ、そんなところですね。
いろいろとあのお作りになる間に、 まあ、年々、ね、
やっぱりこだわりで改良点とか、ね、こだわりとか、ね、いっぱい出てきますからね、
はい、そうですね、
はい、
これからが楽しみですね、
はい、
ということで、言われるとそれがちょっと悔しくなりましたね
では後半にね、
後半にねまたお話をお聞きしたいと思います。はい、はい、ここで、九州企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達することがありますのでお早めにお申し込みください。まず第4期アマチュア無線技師の、標準コースです。関東エリア、東京都町田市、11月25日26日群馬県前橋市、12月9日10日、東京都立川市、12月23日24日東京都足立区、1月13日14日茨城県取手市、1月20日21日千葉市中央区、1月27日28日信越エリア、新潟市東区、11月25日26日長野県松本市、12月16日17日東海エリア、名古屋市中区、12月16日17日近畿エリア、京都府福知山市、11月18日19日京都市右京区、12月23日24日堺市北区、1月27日28日次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、東京都町田市、11月18日申し込みは11月8日までですのでご注意ください。埼玉市大宮区、1月14日信越エリア、長野県松本市、11月18日こちらはお申し込みが11月8日までですのでご注意ください。東海エリア、名古屋市中区、11月18日、こちらも申し込みは11月の8日までですのでご注意ください。近畿エリア、堺市北区、12月3日次にプロの資格、第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師、東北エリア、仙台市青葉区、1月20日関東エリア、さいたま市大宮区、12月17日東京都目黒区、1月28日東海エリア、名古屋市中区、1月14日近畿エリア、神戸市中央区、1月21日第2級陸上特殊無線技師、関東エリア、神奈川県相模原市、12月9日10日信越エリア、長野県松本市、12月23日24日東海エリア、静岡県静岡市、1月27日28日詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またお電話でお問い合わせの場合は東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JA1BA です。ハムフェア毎回来てますけどかなり盛況なんでね、安心してます。ハムのラジオ、
はい、ということでね、後半も河野さんにね、いろいろとお話をお聞きしたいと思います。ね、前半ではね、いろいろと現在の製品のねご紹介いただいたんですけども、今後製品をどうやって作っていこうかな、からこんなことしたいなとかね、そういう計画とかございますか？
はい、今年また来年にどうしても出したいなと思っているものが一つありましてですね、これは、まあ、今までこういった今年は重たいものというテーマだったんですけども、はい、そうですね、次の、まあ、製品としては逆に今度は超小型にこだわってみようかなと思ってます。どこへももちろん持っていけるんですが、本当にポケットもしくは首からか下げられるような、
実はね CW 移動運用結構されてる方いらっしゃるんですよね。
多いですね。
家ではね机の上であるって重たいものでしっかりしたものがあるとやっぱりやりやすいんですけど、やっぱ移動するときにそれは置く場所がまずないんですよね。
持って歩くのも大変ですね。
ですから、それを考えて、はい、いろいろとデザインから設計からですね、はい、もう四苦八苦といいますか、そこが一番大事なんですね。最初 の形状といいますかデザインをしっかりしないと、はい、 結局後でもう一回作り直しになっちゃいますんで、はい、それを今ちょっとやってます、うん、
なるほど、楽しみですね。
楽しみです。
どういうものが次の、
そうですね、
お披露目なのかということで、
小型化に関しては私も得意な分野仕事が得意なもんですから、
なるほど、ね、
できるんじゃないかなと思ってます。
なるほど、ね、そういう意味では次のフェアを楽しみということで、
ね、そうですね、はい、そうしていただけると、
は
い、
それと次にね、奥様せっかく来ていただいたんでね、
はい、
実はアマチュア無線の免許をお持ちになってないというお話を聞きましたね。
ですからブースでお手伝いしてお客様がいらしても、ちょっと詳しい話になると全然わからなくて、なるほ
どね、はい、どうですか、ご主人がアマチュア無線のそういうこういう、負けるわからんものを作ってって言われますけど、まあ、分からないですよね、これ何かなというのが。
そうなんですよね。
どうですか、こう、はい、まあ、実際お店にも立たれてるんですけども、はい、旦那様のこういうものを見られてどう思われましたか。
はい、私全然詳しくないので分からないんですけど、うん、他のブースを見ても、はい、見て比べてみてもうちのは可愛いなと思います。
なるほど、ね、
はい、ぜひ女性の方におすすめしたいと思います、
は
い、
最近ね、はい、女性の方多いですよね。
特に電信をやられる女性の方多いんですね、はい、
でカラフルですし、
なるほど、ね、
いいと思います、女性が使うのにも、ね、はい、持ち運び、
そういう意味で、はい、何色にしてもらいたいなというちょっと皆さんご意見もいただきたいですね。
そうですね、
無線機では、ね、たまにね、愛子さんから、はい、ID のシリーズで色の、ね、
はいはい、5周年記念とか、ね、ね、
何周年記念とか出てますけど、はい、そういうのもちょっと皆さんのご意見も聞きたいですよね。
そうですよね、
ぜひ河野さん直接でもいいし、お便りでね、ハルルの、FM、ハモのラジオのにいただいても、ね、構いません
ので
、ね、
ページもありますので、
そうですね、よろしくお願いします。あと、ちょっと私お聞きしてこの、はい、ネーミングというのは結構いろいろとこだわりあると思うんですけども、はい、これ先ほど河野さんにね、品番お聞きした、なんかこだわりとかあるんですか。
これはですね、実は星の名前なんですね。
そうなんですか、
はい、形が丸いので、はいはいはい、お星様を想像して、はい、でティティスっていう呼び名なんですけど、これは確かうろんぽえなんですけど、うん、三つ子星の名前、多分ギリシャ神話かなんかに出てくる女神か何かの、そうですそうです、それをティティスをただ単にローマ字っていうかアルファベットにしただけで、でこの TOF のトフはお豆腐みたいなね、
四角いということで、
そうですそうです、はいはい、でトフにしました。
これは奥様の方が、
はい、
ネーミングしてる、
ね、はい、
すごいですね、やっぱり
すごいですね、うん、
すごいですね、はい、次のファンフェアではご夫婦でまたお店の方でお会いできるということなんで、はい、そうですね、またいろいろなその時にね、はい、使った感触とかね、はい、実際お店でね触ったいろんなご意見をお聞きしたいと、そんな感じですね。
そうですね、はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
今日どうもね、遠いところお越しいただきましてありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、
JI1MFZ です。ボーイスカートやってます。ハムロラジオ、
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、電研ということでね、もう CW 大好きな方には電研のセレクションというのは非常に重要なところでね、
コレクターの方いらっしゃるんですよね、
はいはい、なんですけどもね、はい、今日河野さんどうもありがとうございました。奥さんもどうもありがとうございました。はい、もういろいろとご苦労とそれからやっぱこだわりというのが、
はい、
嬉しいですね、
伝わってきましたね、はい、
で奥様最初お聞きしました、免許、はい、ちゃんの免許をお持ちになってなくて、
は
い、販売してるということで、
はい、
どうですか、もうこの機会に受験されるという
こういうのがあるというのを聞きましたので、はい、ぜひ受験したいと思います。そうです
ね、はい、QCQ 企画の講習会で、
はい、わ、
ね、
はい、かりました、お世話になります、はい、よろしくお願いします。
CW なんでやっぱり4級を受けていただいて、
はい、
3級 の、 コースを、
はい、
3日間で、
はい、脳みそ全開にして、はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
頑張ってください、
は
い、
勉強はね、先生は旦那様いらっしゃいますので、はい、まあ、講習会と、ね、合わせてね、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
この番組は水戸の FM で聞く以外にもインターネット 系のサイマル放送でもお聞きいただくことができます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK ですのでね、よろしくお願いいたします。ジングルお便り、募集しておりますので、メールの場合はハマットマークハマズラディオ .net、ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。お便りの場合は、ハムのラジオのホームページからも、投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
JR1SUR 河野でした。
河野美智子です。はい、ありがとうございました。
J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。